2025年4月7日月曜日、時刻は午前8時20分を過ぎたところです。さて、数学する人生もう結びに入っておりまして、森田さんの解説ですね。次の見出しは社会、自然界、北海となっておりまして、本文はこうなっております。本書第3章に収めたエッセイ絵画の中で、岡はユニークな存在論を披露している。心が自然に先立つと信じる彼にとって、今や心に現れる全てが存在である。通常の自然科学が扱うような時間と空間の中の事物だけが存在ではない。亡き友人の面影、大根畑の趣、あるいは数学的な対象など、いつどこにあるかが特定できないようなものですら、心に浮かぶものは全て岡にとって存在である。その広大な存在の良矢を仏教の言葉を借りて、彼は北海と呼ぶ。自然科学が扱う自然界は、北海の中でも時間と空間に制約されたごく一部分に過ぎない。北海に比べて自然界はまるで大海に浮かぶ泡沫のようなものだと、岡は仏教の言葉を引きながら言う。さらに、その自然界の内部に人が自他の別をこしらえて作るのが社会だ。北海は全自然界を包含し、自然界は社会全体を包む。しかも、この包含関係の内から外へと向かっていくほど、その対象に関心を集めることが難しくなる。生きていると心にはいろいろな事物が現れては消えていく。人それぞれその事物に対する関心の持ち方は様々だ。ある人はおしゃれな靴にばかり目が行く。ある人は自分の評判ばかり気にする。ある人は鉱物に、ある人は絵画に、ある人は神や仏に関心を集め続けてやめない。ただ総じて言えば、普通の人は大半の時間を社会の事物に関心を集めて過ごしている。澄み渡る青空よりも自分の悪口が気になるし、移り変わる山の色合いよりも会社の人間関係が気にかかる。人間は社会を作り、その社会に適応することで集団として生きていくのだから、社会に関心が集まりやすいのはごく自然なことである。社会の外に、それよりもはるかに広い自然界があるにしてもだ。社会の外に、それよりもはるかに広い自然界があるにしてもだ。ところが、ふとした瞬間に関心が移ることもある。勉強しながら、窓の外の雲の様子に心奪われたり、仕事の帰りに見上げた空の月に見惚れたり、そして関心の集まる場所が社会から自然界に移る刹那、ぎゅっと肉体の内に閉じていた自分が広がっていくのを感じることがある。 と一旦ここで切っときましょうかね。その最後のところ、ところがふとした瞬間に関心が移ることもある。勉強しながら窓の外の雲の様子に心奪われたり、仕事の帰りに見上げた空の月に見惚れたり、そして関心の集まる場所が社会から自然界に移る刹那、ぎゅっと肉体の中に閉じていた自分が広がっていくのを感じることがある。よくわかりますね。ここには最初の時にやっぱり付箋をしてますね。といったところで、時刻が8時26分を過ぎたところです。以上です。